大きくは2点であります。合併後の地域振興の一体化に関する検証と是正についてお尋ねをいたします。合併をいたしまして早8年の時が経過いたしました。合併当時を振り返ってみますと、私の出身地であります石田町議会が異を唱え、紆余曲折の末に昭和16年8月1日に力士が合併いたしましたこと、3月1日に合併をいたしましたことは記憶に新しいところであろうかと思います。先輩たちがその時に一番懸念されたことはですね、住民の声が届かなくなるんではないかと、2番目として公共料金が高くなるよと、そして3番目にライフラインはちゃんと整備しておるじゃないか、 最初必要限としてきちっとしておるじゃないかというようなご意見で合併に慎重であったように思います。私はその頃合併推進派として奔走をいたしておりました。そして8年の歳月が流れる中で、いざを蓋を開けてみると何のことはない。社会が欧米スタイルと同じように勝者が正義、敗者が卑下される、いわば数の論理そのものになっているように私は思えてならない。臭いものには蓋をしろと言いますが、一時的にはそれでしのげます。今からですね、通告をしております5点に関して申し上げますので、簡潔に答弁を願いたいと思います。まず第1点、平成20年度からと書いておりますが結構です。平成21年度から建設課農林水産部の指導農道の出港状態、着工状態についてお答えください。2点目、消防署管内の防火水槽、消防格納庫等の整備について、これも21年度から本年度までの見込み結構です、お答えください。3点目に、これが一番重要と私は考えております。合併時にですね、育種の将来の財政を憂い、駆け込み需要をですね極力しないでやった旧町並びに地域がですね、これが本当の遂行の理念なんですよ。合併をして初めて事業を起こすというのが、駆け込み事業を非常に行っておる。これを是正すべきと考えます。この点についてお答えをいただきたい。4点目、一種の財政はですね、遂行到底とか、難航、遂行到底型の冬型とか、そんなことはよく聞きます。しかし生き地の予算を見ると、北に高くて南に低い、北高南低型の予算になっておるというように危惧いたしております。これに関する見解を求めます。5点目、合併時に地域審議会を発足し、一体的な地域の振興を図るというふうになっておりますが、現在までの地域審議会の開催の回数、内容等についてお尋ねをいたします。私は今この質問席に立っておりますが、虎穴を入らずんば虎子を得ずというような気持ちで質問をいたしております。 言ってもわからん、言わなわからん、ものすごく言えばクレームはリスクは伴います。しかし一体的な域の発展を図るためには言わねばならないと、言わな通らんと思うような気持ちでおります。市長の率直な答弁を求めます。
小豊島議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、北川市長。
3番小豊島市長議員のご質問にお答えいたします。今の質問の中ではこちらのデータの要求だけでございますから端的にデータを申し上げます。平成21年度のちょうど失礼しました、旧町ごとの市道の整備行為につきまして申し上げます。これは突括削除など一部改良を含めた部分の金額でございますし、路線数は実際に改良をしている本数でございますので、ご了承いただきたいと思っております。平成21年度五村町11路線2億2210万円勝本町7路線1億5070万円芦部町12路線3億6910万円石田町0路線410万円平成22年度五村町10路線1億9090万円勝本7路線1億5900万円芦部町11路線3億1580万円石田町0 170万円平成23年度五村町10路線1億7740万円勝本町7路線1億1310万円芦部町10路線2億2500万円石田町0 1100万円24年度五村町7路線9850万円勝本町6路線9020万円芦部町8路線2億2100万円石田町0 3370万円でございます。次に農道整備について申し上げます。農道整備五村町21年度五村町2路線9100万円勝本町2路線2742万円22年度五村町2路線3500万円勝本町2路線3300万円23年度勝本町3路線9300万円五村町1路線3500万円24年度五村町1路線1800万円勝本町3路線1億6200万円でございます。なお失礼しました。はい。それから合併後の消防失礼しました。消防署所管の防火水槽消防格納庫新設箇所数でございます。これも21年度からと申されましたけれども、これについては合併から時からの個数を申し上げたいと思います。五村町失礼しました。防火水槽の設置個数五村町15勝本町10芦部町13石田町2、格納庫五村町5、勝本町4芦部町2石田町0でございます。それから3番目の駆け込み、失礼しました。駆け込み事業を支援して予算執行なされているのではないか、これを是正すべきである、公正公正であるべき、住民事が歪曲されているというご質問でございます。この前合併時に策定された新市建設計画および壱岐市総合計画に基づき、これまで壱岐国博物館、壱岐一般廃棄物処理施設、ケーブルテレビ等の整備事業など合併後の新しい街づくりを進めてまいりました。また同時に合併前の旧町の道路改良についても当初の計画通り継続して実施しているところでございますが、路線数や財源の都合によりまして完了までの期間が長引いているのが現状でございます。また合併後の一般廃棄物処理施設に伝えまして、整備に伴いまして周辺地域の道路整備についても安全性と地域振興を図る観点から優先して取り組まなければならないものと考えています。地方サイトの財源の範囲内で実施しているところでございますけれども、21年度からというのは私が就任いたしてからの予算措置の部分でございます。申し上げておきますけれども、21年度以降 に新規着工いたしました路線は、対比センター関連、一般廃棄物処理施設関連、解体員総合整備関連の道路に新規着工がございますけれども、一般的な新規着工はございません。そのことをぜひご理解いただきたいと思っておるところでございます。3番目の、あ、しました、4番目の、気圧配置、北高南低型の予算編成ではないかということでございます。ただいま申し上げましたように、道路だけを取ってみますと、そのようになっております。しかしながら、市の予算というのは、そういうものでございませんで、全体的に見る、そしてまた、短いスパンで見るというものではございませんで、昭和30年代に、12か町村が3町1村に合併いたしまして、それから50年して壱岐市が一本化になったわけでございます。おそらく私たちの小さい頃でございましたけれども、芦目町を例にとって言いますと、田川中箱崎予算がおかしいじゃないかというような議論もございました。しかし50年を経過した、そして合併した、その時になりますと、そういった、言葉も消えまして、旧芦部町におきましては、均衡を遂げた、発展を遂げて合併したところでございます。私はこの南高北高南低型の差と言われますけど、それは、本当にこう小さい、分野でございます。また短いスパンでございますので、その辺は音島議員がいつも言われます、大きな気持ち、将来を見た気持ち、そういった気持ちで、捉えておるところでございます。4番目でございます。すいません、地域審議会でございます。これについてはですね、正直申し上げて大変、開催回数が少ないということにつきまして、遺憾に思っておるところでございます。この実施状況につきましては、合併後の後には平成16年でに4地区で11回、その後は平成18年に4地区で5回、平成20年度に1回、23年度に1回、これは20年度、23年度は芦部町のみでございます。
はい、音島議員。
市長がですね、壱岐市一体として考えてもらいたいと、私も当然そう思っております。地域のですね、エゴというのを、ね、出そうと毛頭を持っておりません。ただですね、しかし私が一番申し上げたいのはね、ここで例えば自分の身分とか職権をね、利用して自分のところに予算を持ってくるような行為があってないかと言いたいんです。ずっとゼロじゃないですか、どう言っても。お金とかボンボン、私耳にタコができるように言われますよ。石田だけなもせんなと、他んとか用できよ。私も一体と思っております。それだけは弁明されても結構です。この次の機会に公弁権を与えますので、ボンボン言われて結構ですよ。地域の声をですね、吸い上げて、そして均衡を図るというならば、地域審議会というのはですね、されて当たり前です。言われるように政策局部の方からね、資料をいただきました。もう17年度はゼロですね。そして19年度も1回も開催されてない。20年度は芦部町が開催されておる。そして昨年も芦部町が開催されておる。他の地域は開催をされてない。これは必然的に地域が起こしてやるものなのか、それとも行政がおのずから各球場に働きかけて何かありませんかということでやるものか。 私はこれ行政があくまでも皆さんの意見を聞き、それだけ審議会の委員をですね、委嘱しているわけですから、ある委員さんにお聞きをした名簿を見まして、私は今でも委員会の審議委員だろうかと。こういう状態なんですよ。これでね、均衡の取れた地域振興をしていると言えますか？立場とか地位を利用して、ガテン水的な計らいをしてないか、皆さんもよく胸に手を当てて考えていただきたい。何のために息を一本化したのかわからない。そして、もう一点、さっき陳情書が出ましたね。県に対する。陳情書。この陳情書がですね、私たちに、手元に参ったのがですね、10月の9日の私の家に郵送されてきたのは15時30分です。いいですか？この資料はその時初めて見たんですよ。陳情主は白川博一氏と議長名です。私はこの陳情の内容はその時初めて見ました。それで政策企画部長に電話をしました。総務課扱いですからと言いました。しかし、こういうことは事後報告でいいんですか？協議してやるべきじゃないんですか？中身初めて見ましたよ。いいですか？避難路として、瀬戸からずっとこう行って、イルカパークを取って、トンネルを掘って、橋を架ける。こういう構想がありました。そして、勝本の町並み景観を長短にしてください、長短の補助をしてください、県単で県単の削減分を補助してください、郷の浦の渡良から端線を改良してください。これはずっと今まで陳情があってましたが分かります。しかし私はこういう陳情書が出す場合は議会に報告して叱るべきじゃないですか。これ事後報告ですよ。私ももう電話を見たら、今日か。ああ、もう陳情に行っとるじゃないかと。中身を見たら、ねえ、どこか言いませんよ。石田町は皆無、何もな。石田町の人、よーって聞いてください。皆無ですよ、何もないですよ。今までね、あった、池田の自給肥料センターも公民館長と農林部長連名で陳情しました。それにもかかわらず廃止、今の現在はどうですか。駅はですね、あ、石田町になった時は全部は希望者の要求する通りに配布ができたんです。今は一人三段までしかできない、30アールまでですよ。そしたら近頃、回覧が回ってました。資料が不足しております。当然じゃないですか。あるものはね、スクラップにして、わかりますよ、今の世の中、弱肉強食ですから、スクラップ&ビルズでね、崩して建てる、崩して建てる。と、憤りを覚えますよ。もっと地域の声を吸い上げるために予算化もしているわけですから、地域審議会を開き、きちっとした形で4町の均衡ある発展をさせる、これが育種の不要じゃないですか。耳にタコができるように、私はね、耳が悪いけど耳にタコができるように言われますよ。何をしようかお前たちはと。簡単に答弁ください。
白川市長、
詳しく答弁をさせてもらいたいと思っています。今ガデン飲水的なことを職員がしているというご指摘がありました。そういうことはございません。はっきり申し上げたいと思います。それと 先ほどから石田聞いておりますと、石田は何もしてないというようなことでございますけれども、平成16年から18年にかけまして、音島大分線4600万円、錦田線1億200万円使って整備をしておるところでございます。それから市が域の整備を図るときに、一番に申します、20億円しか税金ございません。ですから、どういうふうに有効活用するか、で道路の予防費用がございます。でそこでやはり域市ではなくて県でやってもらうのがないか、次には国の補助はないのか、どうしてもない、じゃあ記載借金でして作ろう、じゃあ借金をするのは有利な借金はないか、返事債、貸す債、あるいは合併特例債やります。そしてどうしてもそういうメニューがないというときに、初めて市が単独で行うわけでございます。そういった中で、実は石田町の平成16年からのものを申し上げます。それは大きく申し上げます。県営の事業でございます。これは道路、県道が主でございますけれども、1億6100万円、河川、これは流れ川であるとか、河川砂防事業、あるいは久喜の砂防ダムとかいったものが5億723万5千円、それから港湾、引導事項、それから等々でございます、5億3100万円、スポーツセンター耐震、6億8400万円、で、壱岐市が行います、港湾漁港、久喜、引導寺、山崎、8億7900万円、27億6304万2千円を平成16年から、石田の、事業としてやっておるところでありますので、全くやっていないというのは私は当たらないと思っております。それから地域振興会でございます。地域振興会につきましては、その招集は会長でございますけど、振興会長があるわけでございますけれども、その内容は新市建設計画の変更に関する事項、新市建設計画の執行状況に関する事項、合併特例債による地域振興のための基金の活用に関する事項、新市の基本構想の作成及び変更に関する事項、その他市長が必要と認める事項について市長の諮問に応じ答申するということになっております。しかしながら、これと相反する形で、会議にですね、会長が招集するわけですけれども、会議は毎年2回以上開催するものとすると書いてあるわけです。で、先ほど申しましたこととですね、これはじゃあ市長が 毎年2回、諮問しないかんのかということになるわけでございまして、非常にこう その辺にこうズレがある、これは条例でも何でもございません。地域審議会の設置に関する事項ということでございますが、そういうことになっております。それから陳情書についてでございます。これにつきましては十分に、議会に、ご説明してなかったということを率直にお詫び申し上げたいと思います。
はい、私は委員、今道路はしてないと言われましたが、音島大分線と錦田線はですね、最終年度だったんです。ですね。もうずっと前から着工して、2件って言うたでしょ ?2 年にわたってしましたか ?2 年度にわたって。はい、わかりました。
どうぞ。
駆け込み中はしておりません。その前にちゃんと4年間しておりました、事業を。それだけは申し上げております。次の質問に移ります。何か市長何かありますか。
はい、平賀市長、
先ほど申しましたように、書き込み事業ということを言われましたけれども、先ほど申しますように、一般廃棄物の関連道路、 それから退避センターの道路、それから県営事業であります仮隊員の補助整備事業に関連する道路、これについてですね、私が就任いたしましてから着工いたしております。従いまして一般の要望あるいは建設計画の後ろに載っているわけですけれども、そういった駆け込み的な事業をですねやった覚えはございませんので、はっきり申し上げておきます。
はい、お年前に
結局駆け込ん1年間着工したのはずっとしたということでしょ。駆け込み事業じゃなくて1年間少し着工したのは続けてしたということに他ならないわけです。そしたら市長の出向されてから、市長が就任されてからそれはしてない、それはそうでしょう。私はそれを肯定しているわけではありませんから。願わくばですね、私はこういう県に大々的な計画を出すんであれば、例えばでしょ、勝本のイルカパークの裏からこっちまでトンネルを掘って、それから橋かける、そんなようにすれば EPZ の中に、 UPZ の中にさ、渡野の長島、春島あるじゃないですか。春島から大島をね、この機会にさ、つながったらずっとつなぎませんよ。私はそう思いますよ。なんでこういうことがさ、県の陳情に出せないのか。そうでしょ、生徒数が少なくなって分校が3地区に開かれておる。そうした中、いざ中時、どうして今度も訓練はありました。しかし、私たちが島で困っておる以上に、あの方々は島の島でまだ困ってあるんですよ。そういうところに県に陳情は何でされないんですか。私はこの合併を機にやらないとなかなか無理と思ってます。そういう火の当たらないところに火を当てる白川市長、そういう市長であっていただきたい。この件に関して簡潔に努力しますならします、無視するならするでいいですから、お答えください。
白川市長。
まず県の対するあの地図ですね、勝本の漁港に勝本港を整備するというあの地図、あれにつきましてはですね、これは私が見落としておりまして、どうして旧勝本町がやったあんな古い地図をつけたのかということを今私は見落としたことを反省をいたしております。と申しますのもですね、県には陳情の中でこういうふうにしてくれと、その手法をですね、申し述べておりません。とにかく作ってくださいということです。ただ、あの地図がですね、問題される。これはですね、本当に申し訳ないと思っております。それが一つ。それから、ご存知のように、何年もですね、渡良山等につきましては、架橋をしてくれ、本堂までということは、本島までということもずっとやっているわけでございます。本当にですね、島の方々の願い、それは三島の子どもたちの作文を添えてですね、県知事に要求しているところでございます。私は、そういった住民のですね、本当に切な願い、これについてはですね、真摯に受け止めて、当然のごとく県国にですね、要望 しておりますし、今後もしておくつもりでございます。
今年は議員、
ぜひともそのように期待をいたしておきます。やはり離島の離島であるですね、三島を一つにしてある、春島とですね、大島を一つにしてある、今までの市長がですね、並々ならん島へのですね、理解を示されたことはですね、十分尊重いたしております。それはですね、感謝申し上げます。しかしもう一歩踏み出してもらいたいというわけです。政策のですね、優先順位をどこに置くかということで一つお願いいたします。期待をいたしまして、次の質問に移らせていただきます。ご存知のごとく、壱岐市を取り巻く最近の大型店舗の進出によりまして、地元小売店が壊滅的な打撃を受けております。こうした状況に鑑み、 我々を含め、そして出向部の皆さん、商工会、どうか知恵を出して、有効な手立てはないものかということで、今回、この問題を取り上げさせていただきました。今、規制をする、大店舗の規制をする条例を定めておるのは、福島県のみであります。県レベルでは。長崎県は残念ながら方針という規制にとどめております。いわゆる都市計画法による規制、立地規制ですね、誘導を目指しておるわけであります。これでは実際的にですね、実効的なですね、施策になりません。いわゆるその1998年から2000年の間に、まちづくり三法の改正がございました。これによりまして、規制緩和をしました。小泉改革による規制緩和をしましたね。これで地方は疲弊をする状態に今陥っております。ですから今の現況をですね、見まして、今通告をしております。その件に関して、市長の実直なお考えをですね、お聞かせをいただきたい。それから私の方も浅はかな知恵ではありますが、提言をさせていただきたいと考えておりますので、まず答弁をお願いいたします。
白川市長、
思いということでございますので、それをまず述べさせていただきたいと思います。本当にですね、今ドラッグストアがどんどん出てきております。それからまたコンビニエンスも建設中でございます。そしてまた違ったコンビニ的なものもですね、あるいは、その他のものも扱うような多機能と申しますか、いろんな店舗の進出が計画されておるようでございます。私は本当にこのままで息の商業はどうなるんだろうか、小売店はどうなるんだろうかと思っておるのが今本当に偽らざる気持ちでございます。
渡島議員。
そうですよね、市長、本当私も大変だなと思ってますね。弱肉強食の世の中ね、私はですね、社会がこういうふうに ないかなと思う。このじゃんけんの文明論という本があるんですね。やはり東洋の人間はグーチョキパーですよね。手を直接にですね、自分の手を利用してですね、相手とコミュニケーションを図りますよね。やはりヨーロッパとかアメリカなんかはですね、ゲームを始める前にコインを投げて表か裏かで勝負をしますね。ということはですね、勝つか負けるかなんですよ、彼らの考えは。ですから日本にですね、アメリカからどんどんですね、国家の戦略というのがですね、植え付けられてるんですね。これを目標にやってもらえないかと。それをやはりしぶしぶ聞かざるを得ないというのが現在の状況なんですね。ということです。さておいて、まあ、私の提案を申し上げます。実は長野県伊那市というところがございます。これは市レベルで取り組みをいたしております。まずですね、条例の目的といたしましてですね、市事業者地域社会等が事業計画の概要を共有し、大規模小売店舗と地域社会の調和を図る、もって良好な生活環境の維持、地域社会の健全な発展にすることを目的とする。対象としてですね、例えば伊那市の地域に店舗面積が1000平米なんですね。これ1000平米以上を出店する場合は届け出制になっているわけです。 そして手続きとしてはまず出店届出書というのが事業者から市に出されるわけですね。その内容としては店舗設計計画、工事計画、営業計画の概要、開店予定日、駐車場等整備の計画、周辺の交通体系の問題、地域の環境対策、そして地域社会への貢献、こうしたことが盛り込まれて、さらにそれから連絡協議会の審査、これは市の部長さんたちで、部長級でそうした連絡協議会を作っておるわけですね。そして出店に関する重要事項の審査を行います。そしてその後に審査をした後に商工会へ市から届け出の内容の通知が渡されます。市からですね。そして近隣住民への周知意見聴取が行われます。これは事業者の責務です。事業者にの責務として行わないとならないようになっています。内容としては説明会等による周知、意見聴取、終了後市への報告書を提出すると。それを受けて協議会で調査審査を審査結果をですね、近隣住民の意見を聴取を踏まえて事業者と協議する。これは市から事業者への聴取義務を事業者が果たせねばならないわけですね。そして協議事項に対する回答ということで OK の場合は市から事業者へ渡すわけですね。7番目としてこれらの手続きを踏まえて手続き完了確認届というのが市から事業者へ渡す。そして初めて開店をするというような一つのプロセスを取っているみたいです。やはり今の効率に勝るものはございませんから、条例で制定するのにはですね、いろいろ難しいハードルもあるかと思います。ただですね、要項というのはですね、作るべきではないかと思うんですね。これは抵触しませんので作るべきであろうと。あくまでもいつも言いますが、早くこういう条例なんかを制定しないとですね、法というのは不訴求の原則で前に遡ることはできませんので、事後法禁止の原則というのがきちっとありますので、やはり行政で何ができるのかということを真剣に皆さんで考えようではありませんか。このじくじたる環境をですね、放置するというのはさ、我々がですね、本当に与えられた使命というのは、皆さんが汗をかいて働ける場を作るというのはですね、我々に与えた非常命でありますので、それが今まさに犯されようとしておるわけですので、どうかですね、知恵を振り絞って考えようではありませんか。市長、ここまでの件に関して、いろんなですね、ちょっと待ってください。いろんなですね、やはり大型店というようなですね、裏の取引があるんですね。例えば M&A、次から次に吸収合併しますね。仕入れ値を叩くためにするわけですね。仕入れ値を安くするために。そしたら仕入れた期間に完売したら、これまたメーカーからバックマージンというのが来るわけですね。恐ろしいんです。ですから今行きの、卸問屋してある方がですね、仮に、D とか、イニシャルで言います。D とか、いろんな大きな店舗がございますよね。ここに立ち打ちしてもですね、とてもじゃない。問屋が立ち打ちできません。彼らはね、1000億を売り上げています。D さんで1050億くらい売り上げてました。経常利益が2億5000万。約ですから 2.5% ぐらいの利益で回してるわけですね。 ですからこういうデフレスパイラルがですね、デフレのこの階段がですね、どんどんどんどん加速していくであろうと、そうすればこの壁の島は閉じてしまうよということになります。市長、思いだけ簡単にお願いします。どうかしましょう。お願いします。
白川市長、
私はこの思いはですね、落とし間議員と同じだと思っているところであります。しかしながら、先ほど言われます伊那市といえどもですね、やはりですね、法が予定しておる、いわゆる届け出にとどまっているわけです。届け出だからですね、拒否ができるわけですね。承認とか許可とかないわけです。ですから、しかし、届け出にかかるものについてですね、より条件を整備して進出するということになるわけでございますから、先ほどの協議会等々についてもですね、当然すみません、商工会等々ですね、話し合っていきたいと思っています。実は11月14日に商工会とお話し合いをいたしました。その中で商工会は1000平米未満の小売店を規制することはもう難しいな、こんなできないんだと、実際問題としてということで、大規模小売店舗法、大規模小売店舗立地法の見直しを含めて、対策を設けてくださいということを、地元ある国会議員と長崎県議会議長宛てに要望書を提出したということで、その要望書の内容を見せていただいたところでございます。それから福島県につきましてはですね、1000平米未満を規制するとかいうことではなくて、むしろ、法律は条例は1万5000平米を6000平米にかまするよと、そして、シャッター通りになったらですね、その市街地に入ってきてくれないかという、むしろですね、緩和的な条例のようでございます。それからまた五島市におきましてもですね、条例ができておりますけれども、これにつきましては都市計画の一定の区域について、条例で定めておるということでございまして、これも1000平米以上の店舗についてでございまして、1000平米未満のものについては規制がないというのが実情でございます。
落とし間議員、
今言われたようにですね、都市計画区域に関してはですね、そうした要項とか、いわゆる立地規制があるわけですね。しかし今現在壱岐市の現状を見てですね、都市計画区域外に全てあるでしょ。ですからザル法というんです。いくら法律を作ってももうザル法方式なんです。ですからここは県の方に強く要望すべきと思います。特に市長は離島審議協議会長です。壱岐の離島審議会の会長でありますので、協議会の離島の置かれている立場ね、例えば壱岐の人の一番良さというのは、隣の人が困った時は分けてでもやると、そういう温かい心がね、この壱岐の風土にはあるんです。しかし今の現況を見たらですよ、勝つか負けるか、欧米型の資本主義、勝てっこないですよね。例えば鶏小屋にですよ、鶏小屋に野犬が放したようなもんです。今の状態はどうも立ち入れできんですよ。噛み殺されしもうかわいそうなもんですよ。税収も減るですね。もう今出店してある方にはどうもできません、規制はできませんので、一つですね、市として市民法人税の所得割分をですね、均等割分も入ってきます、所得割分をですね、納入お願いできませんでしょうか。そして雇用の、さらに地元の皆さんの雇用の拡大に寄与してもらえない、もらえませんかと。そして最後に願うとすれば、 地域貢献ですね、やはり地元の域の住民の方の購買力にあって商売ができているわけでありますので、地元貢献をですね積極的に促すよう市当局からお願いに行かれるべきであろうと思います。今出店してある方はもうどうもされませんね、合法なんですから、あとは熱意でほだすほかないですね、どうかお願いしますと。池の金は全部出てしまうわけですから、いいですか、ボロボロ出てしまうわけです。最後には閉院しますよ、金がなくなりますから。今安い安いと購買しとっても最終的には金がなくなるわけですから、息に金がある滞留率がものすごく悪くなるわけですから、そうした上でもジュースともお願いをしたい、商工会ももっと頑張っていただきたい、多分テレビで聞いてあるでしょうから、ぜひともそうしてやらないかんです。商工団体の組織が商工会ですから頑張りなさい、僕は言いたい。最後にもうあと3分で私の時間終わりますので、最後に今の現況、私の好きな歌を歌ってみます。働けど働けどなお我が暮らし楽にならざる、じっと手を見る、石川啄木の歌です。今の生き死の、そして全国の世相をですね象徴するかのような歌ではないでしょうか。まず働く場所を確保し、汗を流せる環境づくりをすることが我々に課せられた達成せねばできない至上命令であると考えております。高原霊食少なし人講師の論語の中にある言葉ですが、市長我々を含めてそうあってはならないと誓うべきであります。つつ裏裏まで目を見開いていただき、公平公正公開の姿勢を願ってやみません。市長は常日頃から座右の銘を真摯と心がけていらっしゃいます。そのことにですね一心になって奔走をしていただきたいと思います。今回の質問にあたり、育種の合併協議会の流れを振り返ってみました。そのキャッチコピーの中に素晴らしい言葉がございました。ご紹介をいたします。弥生の時代から島は一つ心も一つ、私の名前は生き返る、行き交う人に君まろさんじゃないけど笑顔が戻った、こうした状況を一日も早く作り出していきたいとこう願っております。市長頑張りましょう。最後に決意をお伺いいたし、私の短質問を終わります。
白川市長、
まず誤解があってはなりませんので、法人市民税について申し上げておきます。金とありもちろんです。しかしながら所得割分についても従業員数によって、その市に来るということでございますので、その辺は税法 中でちゃんと明記されておりますし、そうなっておるかと思っております。それから一時的に確かにああいうストアが来ることによって消費者は便利になる、喜ぶということでございますけれども、将来的なことを考えたときに、いわゆる購買力が壊したときにどうなるのかということを考えたときにですね、本当に将来は売れる気持ちでございます。それから、先ほど高原冷食投資と言いますすみません、その次を私は申し上げたいと思います。豪気木突しかし人と、こういった気持ちでやりたいと思っております。